小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今週は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しましょうか。
そうですね、はい、久しぶりだね。
はい、まずはこちらの方です。はい、中学2年生の女の子からです。うん、今年はグリム童話が出版されてちょうど200年目になるそうですね。うん、そこで小沢先生が書いた語るためのグリム童話を読み始めたのですが、疑問に思うことがあります。うん、例えばカエルの王様では、昔あるところに一人の王様がありました。12人の兄弟でも、昔あるところに一人の王様とお妃がありましたと書いています。うん、人はいるなので、いましたではないのでしょうか。
うん、確かにそうね。
忠実なヨハネスでは、昔々あるところに年取った王様がいましたになっています。この違いには何か意味があるのでしょうか、教えてくださいということです。
いい質問ですね。とてもいい質問だと思う。中学2年生、これ、
はい、
すごいですね。鋭いですね。これね、かなり昔話の本質的な問題になんですけどね。
はい、
まず日本の方で説明するとね、はい、日本ではね、昔話の場合はですね、あった点がなとかね、
ええ、
昔あったそうだっつって始まるんですよ。
こんなことがあったそうだ、
あったなんですよ。そうなの。はい、うん、それでね、例えば岡山ではね、はい、なんと昔があったそうな、って言ったりね、
はい、
昔々あったとさ、って言って始まるんですね。
はい、
それから、岩手でももちろん昔あったずもな、って言って始まるのね。うん、から新潟でもね、あった点がなって言うんです。やっぱりあったなんですよ。
うん、
で、例えばこの近辺の福岡でもですね、福岡このあたりはね、二つの系統があるみたいなんだけども、
はい、
福岡県の中部や西部の方では、とんと昔って言って始まるのね。
うん、
とんと昔あったそうなって、やっぱりこれあったなんですね。
うん、
それから大分の方へ寄りますとね、あったそうだっていうのはね、昔々あったそうな、まあまあ昔あるそうな、こういうの始まる、ね、いずれもあるなんですね。
は
い、
うん、
このあるが何かっていうとですね、
はい、
例えば一昨日こんな怖いことがあったのよっていうじゃないですか、人間ね、会話の中でも、あのあったなんですよ。
うん、
出来事を語るのね。
はい、
昔過去にあったあるその得意な出来事、特別な出来事のことをあったと言うんですよね。うん、それなんです。で、お話自体がそのおとぎ話でしょ。
はい、
不思議な話よね。だからこういう不思議なことがあったんだぜっつって始まるんですね。
うん、
なもんだから人間もその一部ですから、あったになるんですよ。
はい、
うん、だから例えばね、はい、なんと昔場があったそうな、ある村にじいちゃんとばあちゃんがあったそうなって、こういうふうに入っていくわけですね。
うんうんうん、
と人間も確かに人間なんだから本当はいるのはずなんだけども、うん、その出来事、大きな出来事の中の一部として把握されてるんだと思うのね。だからあったになるんですね。面白いですよ、これ。でね、僕が福音館書店で日本の昔話五感本出した時ですね、もう15年も前だけども、ある有名な日本語学者からね、はい、日本語学の学者からですね、同じ質問が指摘されたんですね。はい、人間だから、おじいさんがいましたが正しいというふうにご意見が来たんです。
はい、
出版社の方へ来たんだけど、それはね、日本語学ではそれでいいんですけど、昔話学ではそうではない。あったなんですよ。不思議ですね。面白いでしょ。ただね、
はい、
語り手によってはですね、例えば昔があったそうな、あるところにじいちゃんとばあちゃんがいたそうな、つってここでいたになることはあります。っていうのは、普通会話の中では人間の時にはいたでしょ。
はい、
なんだから、出来事は昔あったそうな、つって始まるんだけど、うん、じいちゃんがいたそうなってに、いたでそうに変わることはあるんですね。
うんうん、
で、これは、日常の会話がすごい入ってきてる。だから、両方ありですよね。
うん、
で、今ご指摘は多分これ、グリム童話の翻訳のことだと思うんですけども、
はい、
グリム童話もですね、まあ、ドイツ語で書かれてるんですけども、出だしはね、いつもエスバルアイマルっていう言い方するのね。
うん、
例えば、王様ってクーニヒって言うんですけど、エスバルアイマルアインクーニヒっていう言い方するのね。
うん、
これは、王様がいましたじゃなくて、 昔王様がありましたの感じなんです。もし王様がいただったら、はい、ダーバール・アイン・ケーニヒっていきなりね、ケーニヒが主語になるはずなんですけど、S というね、うん、その不定の主語って呼ぶんですけども、うん、英語の一手にあたるものね、うん、それを主語にしてるんですよ。王様のお主語にしてないんです。決まった言い方なのね、エスバライマライケーニヒって言い方ね、はい、これやっぱり漢字としては日本語で言えば王様があったっていうふうな感じになるわけね、うん、王様がいたとはちょっと違うんですよね、うん、そういうことがあるもんでね、僕その翻訳の時ですね、なるべくあったで訳しました、うん、ありましたで訳した。ただ必ずしもドイツ語の場合ははっきりね、日本語のようにあったといたの区別ありませんからね、うん、そもそもないんですよ、うん、英語の B 動詞ね、はい、あれしかないわけよ、ドイツ語だとザインって言うんですけどね、うん、それしかないもんだからどっちでも取れることは取れるんですね、うん、なもんですからあえて固執しないで両方使いました、うん、ということなんです。
そうなんですね、うん、深い意味があったんですね。
そう、意味があるんですよ、それこそあったんですよ
そうですね、そういうこと、
発見でしょ、あったってのは。
そうです
ね、深い意味があったんですね、だったら発見だよね、昔の話ってそうなんですよ、ある昔のこと、こんなことがあったんだぜっていう発見なんですよね、うん、だからあったなんですよ。
そうでしたか
面白いでしょ。
さて次はですね、はい、木の実ママさんからです。現在5歳になる娘の絵本について疑問を持っております。絵本が好きで毎日いろいろな絵本を読んでおりますが、言葉を知り文字に対する興味も旺盛で、読み始めの頃は字を読んでいた娘も今ではスラスラと文章で音読をするようになりました。その音読しているのをよく聞いています。その時疑問が出てきました、うん、物語への理解です、うん、本を読む、文章を読む、物語を理解するには至らないもので、こんな感じで絵本を音読させていていいのか、ふと疑問に感じました。彼女の今の目的は手に取った本を読み終えることのようです。今はそれでいいのでしょうか、うん、決して難しい本などは与えておりません。何度も同じ本を持ってきては読んでおります。何か良いアドバイスがありましたらどうか教えてくださいということです。
すごくいい質問だよね、うん、一言で言うとすればね、はい、どうぞ疑問を持たないでくださいってアドバイスだな。何にも疑問はいりませんよって、はい、心配いりませんということだよね、はい、っていうのはね、ちょうど5歳って書いてあるでしょ、はい、僕の一番末の孫も5歳の女の子なのね、はい、ちょうど同じ段階なんですけどね、いろいろな絵本を読むんですよ、それでね、文字に対する興味が旺盛なのね、うん、文字それ自体、うん、だから読めることはとても嬉しいわけですよね、この花はっていうのをね、一つずつこの花なって文字が、ひらがなの文字が読めることがまず嬉しいわけですよね、うん、それ自体ものすごい大きな喜びなわけよ、うん、子供にとってはね。で、それが慣れてくると、この花は綺麗ですっていうのにスルスルと読めるようになりますよね。うん、と今度はスルスルと読めること自体がものすごく嬉しいわけですよ。だからこれ自体が目的なのよね、今ね。はい。だから達成感で満ちてると思いますよ、この子は。
文字を読めるということ。
うん、読めるということ。うん、それで、その音読をしているのをね、お母さん聞いてやってくださればもうそれで十分なんですよ。うん、で、疑問を、があったって言うんだけど、それは物語への理解ができてるのかっていう問題でしょ、これ、うんうん、本を読むということ、うん、それから文章を読むということ、うん、それが物語を理解するというところに至ってないんじゃないかって心配してました、うんうん、全然構わないですよね、うんうん、その時の物語を理解するっていうのは、はい、大人が考える意味での理解をしてるかなという心配をしてるわけよね、うん、だけど子供自身の喜び、子供自身の好奇心、はい、という点から言ったら、まずその子というひらがなが読めることが嬉しいし、はい、うん、のが読めることが嬉しい、うん、今度はこの花は綺麗ですと文章にして読めることが嬉しいわけで、うん、もう十分満足してるよね、うん、そしてそれで十分その5歳の子の、うん、なんていうかな、まあ、発達っていう言葉は僕はあんまり好きじゃないんですけども、うん、5歳の子が4歳より大きくなってきた、で今度6歳行く途中のプロセスとして十分達してますよね、うん、何にも心配いらないじゃないかな。とってもいいと思うよ、うん、こんな感じで本を音読させていいのか、ふっと疑問に感じました。何にも疑問に思わなくていいですよ もうすごい幸せな状態じゃない、お母さんただ見ててやってもらいたいね、あるいはお母さん聞いててやってほしいよね、それでいいですよ。子供にとっちゃさ、自分も嬉しいけど、それを親が聞いててくれたらもっと嬉しいんじゃない、それがあったらもっといいな。でお母さん賢いよね。彼女の今の目的は、手に取った本を読み終えることのようですってね、まさにそうよ。
そうなんでしょうね、
読み終えたらね、もう嬉しいんだよね、
達成感を味わえて、
達成感があって、その時にね、もうお母さん手叩いてあげてもいいぐらいだよね、とってもよく見てらっしゃると思うよ、手に取った本を読み終えること、それが嬉しいんだよ。
ちゃんと理解されてるようですよね。
理解されてるっていうか、その子なりにね、大人の意味での理解とは違うかもしれないよ、だけどもその子なりに理解してるわけですよ、いいんですよそれで、大人が求める理解は無理よね、例えばそのお話の意味とかさ、含んでいる道徳的な教訓を読み取れるかとかなんてね、それは大人の考えであって、子供はもう十分ですよ。手に取った本を読み終えた、いいじゃない、もう万歳だよね。それでね、そのこと自体が大きくなっていく一つのプロセスですからね、それで何度も同じ本を持ってきては読んでおりますって一言書いたんだけど、これもいいね、僕はこれ大事だと思うのね、前にもお話した覚えがあるんだけど、子供ってさ、同じ絵本を何度も何度も読んでくれって言うんだよね、あのことってすごい大事だと思うんです、子供の成長にとってね、つまり子供はもう知っているものとまた出会いたがっていると言えると思うのね、僕は、つまりもう知ってるものとまた出会うっていうのはさ、例えば5歳の子だったらね、今までにお母さんに読んでもらったり自分が読んだことのある本ってそんなに数多くないでしょ、まだ3冊か5冊だと、だけどもそれにまた出会って、出会うことっていうのは自分の今までの人生を再確認することだよね、自分のアイデンティティを確認することですよね、ですから同じ本をまた読むっていうのはものすごく大事だと思いますよ、ものすごく大事だと思う、子供ってさ成長していくんだけど、成長っていうのは嬉しいことだけど同時にちょっと不安もあるんだよね、でもこれ未知の世界入るわけじゃない、成長するってことは、例えば今までブランコに乗れなかった子が乗れるようになった、これ成長だよね、だけど同時に未知の世界に入るわけですよ、あの揺れる世界にさ、ちょっと不安があるわけよね、その時子供はどうするかっていうと、自分の5年間という短い人生の中で出会った絵本とか、出会った人形とか、出会った毛布とか、そういうものにまた出会って、自分を確認して、それで安心してまた前へ行く、自分の人生を確認してまた前へ行く、そういうことなんだと思うのね、だから同じものにまた出会うって僕はとっても大事だと思ってます、いいんじゃないか、お母さんこれ何度も同じ本を持ってきては読んでおりますって、ちゃんとそれ観察してらっしゃるんだよね、このお母さんね、いいお母さんだと思うな、ちゃんと子供のことよく見てるよ ね、
そうですね、ぜひこの本は記念に大切に取っていってほしいですね、
そうそう本当ね、大切にしてほしいよね、一つ一つがその子のさ、成長の歴史だもんね、
そうですね、
でしょ、でもさ、それって大人だって同じだと思うんだよ、大人も、だってさ、例えば僕は音楽好きなんだけども、例えばベートーベンのピアノソナタなんていうのをね、若い時にも猛烈に一生懸命聴きまして弾けなかったけども、で今年取ってからやっぱりそれ聴きたいもんね、で聴くとその当時の自分が蘇ってくるじゃない、みんなそうじゃないですか、
そうですよね、
でしょ、音楽だって小説だって絵だってそうだよね、若い時のその子の自分が蘇ってくるよね、っていうことは、その時の自分のアイデンティティを確認してるわけで、それはその人の歴史そのものなんだもんね、大人もやってるわけよ、だから例えばさ、一度行ってみた、どっか外国のね、国へまた行ってみたいとかさ、あるいは日本のどっかのね、山へまた登ってみたい、よく言うじゃないですか、それは自分の自己を再確認してるわけだよね、同じことやってるんですよ、子供も大人も、だから僕はその同じ本を持ってきて読んでいるっていうのはものすごく大事だと思うし、この子とってもいい成長してると思う、
本当ですよ ね
この5歳の子、
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。今日は2通ご紹介しましたが、それぞれ意味があって、
いい、とってもいい、あのメッセージでした ね、 ありがたいね、
さて小澤先生、来週はもう一つメッセージが届いておりますので、それは来週詳しくご紹介しようと思います。
はい、お願いします。はい、
それともう一つ、
そう、はい、あのね、昔話をこう集めてきた歴史があるのでね、日本に長い歴史があるので、そのことを聞いていただこうと思ってるんですね。
はい、はい、
そっちへ入りたいと思います。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。